ここが知りたい。本会議の一般質問。4ページ。12月7日から11日定例会。質問者数10人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。生駒市のいじめ防止対策について、松本盛雄議員、退受。問い、いじめの把握について、紙アンケートは書きにくいという子どもの声があるが、工夫はしているのか。また、匿名通報の手段として、スマートフォンのアプリの導入は。答え、アンケートについては、子どもに率直に書いてもらうため、無記名で選択式を基本とするとともに、多くの学校で年に複数回実施している。スマートフォンによる顔の見えない相談よりも、まずは教員やスクールカウンセラーなどに相談できる雰囲気づくりが必要と考えている。問い、いじめ防止対策に係る文部科学省の有識者会議の提言は、学校現場へどう周知徹底されたのか。答え、提言内容を反映したいじめ防止基本方針を策定し、校長会や教員研修などで周知徹底するとともに、各学校のいじめ防止基本方針を必要に応じて改定するよう指導している。問い、アシスタントティーチャーの導入など教員の負担軽減は、子どもと接する時間が増加し、いじめをなくす方策になると考えるが、どうか。答え、現在、時間外勤務の縮減や部活動休業日の設定ができるよう、学校現場で模索している。今後も地域保護者の協力を前提として、教員の負担軽減の方策を考えていく。南地域の安全安心のまちづくりについて、竹内博美議員、日本共産党。問い、小平をバイパス第二校区内における今後の歩道改修工事の予定は。答え、歩道改修工事については、昨年度に工事が完了した箇所以外の工事を、今年度中に着手される予定である。なお、時期や工事の範囲については未定となっている。問い、小瀬橋北側の竜田川の増水による周辺の浸水対策は。答え、浸水対策については、県が取得された橋の北西側の用地の一部分を削ることにより、川幅を広げる工事を今年度に実施される予定である。問い、小瀬橋周辺における竜田川改修計画の内容と、南生駒駅前の国道168号線の拡幅との関連性は。答え、改修計画では小瀬橋の架け替えと、大戸大橋までの川幅の拡幅が予定されているが、同計画は国道の拡幅に関連するものではない。国道を拡幅するには、用地・事業費の確保などの課題があり、管理する県においても整備計画がないことから、今後は県と連携を図りながら検討したい。他の項目、南生駒駅及び周辺地域のバリアフリー化について。学研高山地区第二校区のまちづくり計画策定の方向性などについて。吉浪信治議員、市民ネット。問い、まちづくり検討にあたっては、開発コストが最も重要な案件の一つとなると考えるが、どうか。答え、 開発コストは非常に重要と考えている。今後の検討においても、市の財政負担を考慮して、需要、ニーズを踏まえた順応段階的整備を基本とした計画の策定や、民間事業者の早期参画により、事業コスト低減を検討していく。問い、私有地と民有地が混在する課題を乗り切るため、今後策定する計画が有識者懇談会の取りまとめた方向性と異なっても良いと考えるのか。答え、同懇談会の取りまとめでは、所有地の混在について、順応、段階的整備を前提とした開発手法を踏まえ、土地整理方策を検討することが必要と明記されたもので、今後、その整理手法も含め検討していく。問い、地権者の願い、行政の目指すもの、市民の願いの3つを共に価値あるものとして実現する手法、CSV も採用すべきと考えるがどうか。答え、あくまでも民間企業の早期参画や立地誘導など企業の参入促進方策の検討において、この手法の考え方も検討に加えて事業の推進に取り組んでいきたい。次世代育成事業に基づく特定事業主行動計画について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、平成28年3月に策定した特定事業主行動計画を推進するにあたって、どのような体制で取り組むのか。答え、生駒市では特定事業主行動計画策定委員会を設置し、計画の達成状況の把握、点検及び評価などを女性職員で構成する。ジャンプアップ女性会の協力を得て行うとともに、年度ごとに実施状況の公表を行い、その後の対策や計画の見直しに役立てていくことを考えている。問い、次世代育成行動支援対策推進法や、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を一体的に策定するのではなく、個別に計画を策定する方が、細やかな目標立てと明確な状況把握ができると考えるがどうか。答え、平成28年度、29年度で具体的な事業を行った後に、特定事業主行動計画策定委員会やジャンプアップ女性会での意見聴取や検討によって必要な見直しを行う予定であることから、その見直しの中で個別の計画として策定した方が良いのかも含めて検討したい。他の項目、市民サービス向上、人材育成について、効果的な情報発信について、海将大輔議員、大樹。問い、10月22日に台風21号が接近したが、その際の情報発信の状況について、どのように評価しているのか。答え、避難関連情報の発令から発表までに、時間を要したことが改善すべき課題である。当日が衆議院議員総選挙と重なり、災害対策本部に参集可能な職員が限られたことが最大の原因と認識している。また、市民も避難勧告などの発令で、どのように行動すべきかなど不安になったと考えている。今後、市民の不安を払拭すべく、防災啓発に取り組んでいきたい。問い、今回の台風を教訓として、市の対応を検証整理し、災害時の万全な町内の体制を構築するべきでは。 答え、生駒市で初めての避難勧告の発令で混乱が生じたが、今回の教訓を生かし、情報発信を課題にしっかり対応できる体制を構築していきたい。問い、情報を発信することが目的になっている。どう効果的に伝わるか、マーケティングの視点が必要と考えるがどうか。答え、来年度に目的達成を表す評価指標、KPI を設定し、情報発信の対象、内容、発信ツールをうまく組み合わせることで、より一層効果的に情報を発信していきたい。待機児童解消に向けた取り組みについて、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、平成29年6月、国は新しい子育て安心プランを発表し、平成32年度末までに待機児童ゼロを目指すとしたが、生駒市の待機児童数及び平成30年4月1日時点の見通しは、答え、待機児童数は平成29年12月1日現在で104人であるが、今年度中に小規模保育事業所1カ所を開設するなどして、平成30年4月1日時点では70人と見込んでいる。問い、今年度待機児童解消に向けてどのような取り組みを実施し、その結果保育定員は増加したのか、また保護者に対する情報開示は。答え、小規模保育事業所などの開設、保育所入所説明会の休日開催、及び潜在保育士を対象とした就職相談会を実施し、保育定員は31名の増加を予定している。また、ホームページで一斉入所の申し込み状況を公表している。問い、待機児童を平成30年度中にゼロにするとの市長マニフェストの実現の見通しと今後の取り組みは。答え、見通しは厳しいが、早期の実現を目指し、国の支援を活用するなどして取り組みたい。他の項目、期日前投票所の増設について。子どもの健全育成に係る取り組みについて、生真理子議員、無会派。問い、平成28年4月に起きた2歳児死亡事案については、県と市でそれぞれ検証し、報告書をまとめている。報告書に示された再発防止に向けた提言や対応方策に対し、市はどのような対応をしたのか。答え、豊富な知見と専門性を有するスーパーバイザーを配置して、職員研修を実施し、技能向上に努めている。また、子どもサポートセンターに社会福祉士を採用し、組織として専門力の強化を図っている。問い、妊婦を見守り、胎児の健やかな発育、出産につなげる取り組みにおける課題は、答え、マタニティコンシェルジュによる相談支援のほか、各種教室や産後ケア事業などの取り組みを実施し、妊婦を支援しているが、育児疲労などによる虐待リスクの高い妊婦の増加への対応が課題である。問い、母子保健に係る施策に関して、今後どのように体制整備を進めていく予定か。答え、専門職員の確保に努めるとともに、妊婦や保護者などのニーズを的確に引き出せるよう、保健師に対しては、面接技術や情報収集などのスキルアップに引き続き取り組みたい。
廃棄物処理法の改正に伴う 有害使用済み機器の規制と対応について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党、問い、有害使用済み機器を扱う業者数、収集、出荷ルートなどについて、どのように把握しているのか。答え、取扱業者として8業者を把握している。ルートの把握については、奈良モデルの一つとして、7月に立ち入り調査を行い、把握した状況を県に報告し、11月に国・県との合同立ち入り調査・指導を実施するとともに、継続的な監視・指導を続け、県へ情報提供を行っている。問い、海外への出荷先の減少で、有害使用済み機器の過剰滞留が懸念されるが、どのような監視体制で臨むのか。答え、今後、機器などの範囲が明確化され、保存または処分する場合の基準が義務付けられる。さらに、取締りや指導も強化されるので、国や県とより連携を深めた対応を行いたい。問い、無許可の回収業者を利用しないよう市民に周知徹底していくため、自治会にも啓発チラシの回覧などをお願いしてはどうか。答え、これまでの広報誌などによる周知方法に加え、回覧を自治会に依頼するなど、市民に周知していきたい。他の項目、持続可能な汚水処理推進について、家庭系ゴミ問題の研究・検討・対応について、浜田啓介議員、日本共産党、問い、家庭系ゴミの一定量・無料型の研究についての状況はどうか。答え、家庭系ゴミを有料化している都市の約 95% が、生駒市と同様の単純重量制を採用しており、今年度から実施した5つの市も同様であった。引き続き、研究していきたいと考える。問い、今年度の家庭系燃えるゴミの削減量が前年度比で横ばいである現状を踏まえ、市長マニフェストの 25% 削減の目標達成は困難と考える。目標達成のためには、細かな対策ではなく、一定量無料型など大枠での見直しの検討が必要ではないか。答え、現在約 15% 削減できていることは大きな成果であるものの、確かに厳しい状況である。現在の制度の大枠を継続しながら、25% 削減を目指し、食品ロスの啓発、先進地事例研究などを行い、ゴミ減量市民会議と連携して、ゴミ減量化を推進する。問い、6月議会で質問、提案した傘などの棒状のゴミの排出方法についての検討の状況はどうか。答え、平成30年4月から、既存の指定ゴミ袋を使用して、棒状のゴミをまとめて排出できるように検討を重ねている。排出方法がまとまり次第、広報誌などで周知する。今後の行財政、運営について、樋口清人議員、退受。問い、行政改革対抗は昨年度で期限切れとなり、まだ新たな対抗の検討が始まっていないが、今後の予定は？答え、予算削減への道筋や他の計画との整合性などを検討する必要があることから、今年度中の策定は難しく、今年度後半から来年度にかけて、対抗の方向性などの議論を進め、適切な制度設計を行う。問い、電力自由化を踏まえ、入札が原則であるべき電力調達について、随意契約としたことに問題はないのか。答え、 市外に流出している電力料金の利益の一部を市内に還元して、公共サービスの財源とするために、市の政策として設立した地域エネルギー会社との契約であり、価格のみで比較する競争入札は適さないと考えている。なお、従来の契約と比べて新たな費用負担を生じる内容ではない。問い、下年度の中期財政計画では歳出の見通しが甘いなどの問題がある。主要事業費などを反映し、一定の制度で中期的な財政運営方針を示す新たな計画が必要と考えるがどうか。答え、今年度の中期財政計画は、今後の財政運営に活かせるよう事業費の制度を高めた。現時点で実質公債費比率などの指標は悪くないことから、新たな計画は直ちに必要ではない。一般質問終わり。市民懇談会を開催。生駒市議会では、議会基本条例に基づき、市政の課題や施策などについての意見・要望をお聞きするため、毎年市民懇談会を開催しています。今年度は平成29年11月3日金曜日の午前に、南コミュニティセンターと北コミュニティセンター、同日午後に市役所と鹿野台ふれあいホールで開催し、116人にご参加いただきました。今回は、支え合う地域づくり、安心して暮らせる地域づくりにつなげるため、民生・児童委員の皆様に日々の活動の中で感じる問題点や要望などについて意見を伺いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました。今後とも皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。